聖書朗読をいたします。本日の聖書箇所はマルコの福音書7章の31節から37節になります。教会備え付けの新改訳聖書ですと新約聖書の73ページです。マルコの福音書7章の31節から37節、新約聖書の73ページです。それからイエスはツロの地方を去りシドンを通ってもう一度デカポリスの地方のあたりのガリラヤ湖に来られた。人々は耳が聞こえず口の聞けない人を連れてきて彼の上に手を置いてくださるように願った。そこでイエスはその人だけを群衆の中から連れ出しその両耳に指を差し入れそれから椿をしてその人の舌に触られた。そして天を見上げ深く嘆息してその人にエパタすなわち開けと言われた。すると彼の耳が開き舌のもつれもすぐに溶けはっきりと話せるようになった。イエスはこのことを誰にも言ってはならないと命じられたが彼らは口止めされればされるほどかえって言いふらした。人々は非常に驚いていった。この方のなさったことは皆素晴らしい。ツンボを聞こえるようにし推しを話せるようにしてくださった。それでは開けと対して宮内先生にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。私はニューヨークに来て2回目の夏なんですけれども2回目の夏ですからまだ夏がどんなふうに過ぎていくのか分かりません。旭川から来ましたからとても短いんですね。北海道の旭川、日本の北海道の旭川の夏は短いです。すっと終わっていきますのでこちらもそんな感じかな。緯度的には東北あたりと近いみたいですけれども割と高いのでそうかなと思ったら一旦涼しくなってまた暑くなってしまいましたね。これいつまで続くんだろうと思ったらまた涼しくなって感謝です。まあ本当に世界中いろんな気候があると思います。距離が離れるとこの同じアメリカでも北に登っていくとだいぶ違うと思います。さて今日のところのイエス様、だいたいガリラヤ、皆さんのところを見るとここがガリラヤで下がまあユダ、エルサレムの方だとしますと今イエス様がおられるのはこの辺りなんです。ガリラヤの上の方なんです。ガリラヤ湖っていうのがあるんですけどこの辺りでですね、そこからまあここから下がイスラエルという国なんですがこの時イエス様はずーっと上回るんです。ずっと上を回ってそしてこのデカポリスって言うんですけどもそこを通ってこのガリラヤ湖のとこにずっと回ってこられるんですね。ここイスラエルの民から見ると外国の地域になります。唯一の神を知らないそういう方のところをイエス様は回っていかれました。そして今日一つの出会いがあります。ガリラヤ湖のところに行くと外国人が、まあ、外国人の中に神様の出来事が起こったと言えると思いますけれども、31節、それからイエスはツロの地方を去り、シドンを通って、もう一度デカポリス地方のあたりのガリラヤ湖に来られた。人々は耳が聞こえず、聞こえない人を連れてきて、彼の上に手を置いてくださるように願った。耳が聞こえない、口が聞けない、どんな状態だったでしょうか。耳が聞こえない、口が聞けない。今だったら手話はあります。私調べてみたんですけれども、手話が発明されたのは1700年代の終わりの方だそうです。アメリカで。あ、ごめんなさい、フランスで。それがアメリカに入ってきて、日本ではさらに100年ぐらい経たないと手話はできません。ということは、この時代の人たちはコミュニケーションの方法がそういう形ではなかったんです。じゃあ生まれた時に耳が聞こえず口も舌も動かすことができない人はどうやってコミュニケーションを取るんでしょう。 生まれたばっかりの赤ちゃん、皆さんはコミュニケーション取られますよね。全く取れないわけじゃないですよ。話せなくても取れます。泣いたら何の印か分かりますし、まあ大体赤ちゃんは泣いてますけれども、コミュニケーションができます。日本で手話が発明された時にも2つの種類の手話があったそうです。この障害がある方々同士が語る手話と日本語の手話とあったそうです。で、障害のある方同士が通じる手話というのはもう通じるんですね。ポイントがあるわけです。ここのポイントというとこ、お腹減ったねっていうのはこれは伝わるんです。でも日本語にするとお腹が空きましたという文にしないと通じないんです。だからその障害を持ってた方たちはお互いの間では自分たちの手話で、そして他の方たちで手話を学んでいる方たちとは日本語の手話で連絡を取った、コミュニケーションを取ったそうです。この方もこの時代、今から2000年も前の話ですけれども、口も聞けない、そして耳も聞こえない、目だけは見えた、お母さんは見えた、周りの人は見えた、笑うのはわかる、そういうコミュニケーションをしていた方です。どう思われますか？かわいそうにとか思われるでしょうか？イエス様は33節、そこでイエスはその人だけを群衆の中から連れ出し、その両耳に指を差し入れ、それから唾液をしてその人の舌に触られた。イエス様はその時、イエス様がおられたところにこの人は連れてこられているんです。自分からは分かりませんから、イエス様が来たという情報も分かりませんから連れてこられます。どんな人かもおそらく分からない。ただこのイエスというところに周りの人が連れて行ってくれる、この人のことを大事に思っていた人が連れてこられたんですね。そして連れてきてくださった方たちとはコミュニケーションできていたんです、最初の。でもイエス様とはできないんです。なのにイエス様はそのわずかばかりのコミュニケーションが取れる人たちを置いておいて、群衆の中からその人だけ連れ出すんです。どなしてコミュニケーションを取るんでしょう。初めて会って、それも障害があってコミュニケーションを取る方法を知らない方、それをわざわざ一人で連れ出します。そして連れ出してからこの方の聞こえない耳の中に指を入れるんです。そして次は唾を吐きます。イエス様がペッてするんですね。そしてその人の舌に触れる。どういうことか。唾を吐くっていうことはその時代でも侮辱の行為でした。唾を吐くというのはその人を侮辱したり周りの人を侮辱したりする行為でした。なぜイエス様はそれをされたのか、ずっと私今週神様に聞いていました。イエス様はなぜそれをしたんですか。この障害を持っている方はいつも周りの人から侮辱を受けていたと思います。障害があることで耳が聞こえない、話せない、そのことできっとバカにされたりしたと思います。耐えるだけ、コミュニケーションがあり、方法がありませんから耐えるだけ、そうやって過ごしていたこの人、もう本当に侮辱の言葉は嫌というほど聞いてきた。それは舌のゆえでした。話せない、ううとしか言えなかったのだと思います。その舌のゆえに話せなかった。私はその差別とかその人を苦しめてきた者に対して、もしイエス様が侮辱をの意味でされたんだったらその意味だと思います。そしてもう一つは、イエス様の体の一部をその舌に触れることによって何も汚れてはいないっていうことを表されたのではないかと思います。その人の耳に触れ、舌に触れました。何をされているのか、何をされようとしているのか、この人は分からなかったと思います。そしてそのまま耳に指を入れたままイエス様はおっしゃるんです。34節、そして天を見上げ深く嘆息してっていう感じですね。 そして言われます、エパタ、すなわち開け。エパタというのはアラム語で開けという意味です。彼には全く聞こえませんから、何を言っているのか分かりません。ただ口が動いただけ、エパタ。そしたらですね、彼の耳が開き、舌のもつれもすぐに解け、はっきりと話せるようになりました。一瞬のうちに話せるようになったっていうんです。これおかしいんです。今まで聞いたこともないのに、なぜ言葉が話せるか。話せるわけがない、でも話せたんです。これは神様が起こされる奇跡ですね。イエス様はその後、このことを誰にも言うなよって命じられましたが、口止めされれば口止めされるほど、やっぱりこんなことが起こったって周りに触れ回るわけです。すごい奇跡だと思います。よかったね、すごい奇跡だなと思われますか。ここで改めてこの聖書から皆さんにお尋ねしたいんです。あなたは耳が聞こえていますか。あなたはちゃんと話せていますか。そばにいる人、親、夫婦、子供、親子、子供、友達、同じ職場にいる人、仲間、通じる言葉を話せていますか。あなたはその方たちの話す声が聞こえていますか。心の声が、実は本当はこれを聞いてほしい、これを言いたい、皆さんのその言葉がそのまま通っているでしょうか。私は小さい頃、父親と母親に聞いてほしい言葉がありました。喧嘩やめてほしい、もう怒鳴るのやめてくれ。言葉にはできませんでした。大人になって、大学生になって、私は言葉にして父親に言いました。そしたら、お前は分からんって言われてしまいました。もっと後になって母親に言ったら、母親に泣かれてしまいました。あんたからそんなこと言われるとは思わなかった、通じませんでした。皆さんは小さい頃にそういう体験はないでしょうか。これだけ通じなかったんだったから、私は通じる言葉を話せばいいのに、自分も全く聞く耳を持たなくなりました。自分が聞いてもらわなかったから、聞いてもらわない、聞いてやらない、自分が話してもダメだったから聞かない、彼らにも聞かせない。そして私の妻と子供は、妻は30年、子供たちは20年それを私から受けて心を病んじゃいました。神様に私は向き直って、だんだんだんだん神様のところに近づくにつれ、通じる言葉を少しずつ学んでいったんですけども、本当に父たる歩み、ゆっくりしか歩みませんから、子供たちがただ私にですね、父さんって受け入れてほしいって来てたのに、私は気に入らないことがあると殴る蹴るをしてきました。私はこの人と変わらないんです。耳が聞こえない、また口の聞けない人でした。そばにいる人に、そのそばにいる人に通じる言葉が語れない。その人がどれだけ、どんな状態にあって、どんな言葉を必要としているのかを感じられないし、感じた瞬間でも、いや、そんなことをしてやらんでもいい、そうやって言わなかった。またその人たちの心の叫びは聞かないふりをしました。俺も聞いてもらえなかったんだから。そんな私にイエス様はスーッと指入れてくれたんです、耳に。また私の呪いのようなこの人生に椿を吐きかけて、そんなんじゃないんだって言ってくれました。そしてその舌でご自分の唾液を私の口につけて、お前は語れる、そうやって私の舌に触れてくれました。それが7年前のことです。お前のせいだって言われたその時、7年かかって私は聞こえる耳と話せる口をやっと与えられてきました。それが今の私です。皆さんはどうですか。あなたは今、 本当に聞こえていますか？本当に話せていますか？イエス様は今開いてくれます。イエス様はあなたがもし聞いてこなかった多くの叫び、子供たち、伴侶、親、友達、兄弟、姉妹、その人たちの叫びがあるとしたら、今その聞いてこなかったあなたの罪を取り除いてくれます。また必要な言葉を語れなかったとしたら、その語れなかった呪いのようなものに椿をかけて滅ぼしてくれます。あなたの罪はイエス様が全部負って、神の子が全部負って、お前は宝物だから今日から生き直せって言って、今耳に指を入れ舌に触れてくれます。どうぞ心を開いてください。お祈りをします。全能の父なる神様、皆をあがめます。あなたはここにおられるお一人お一人を今日計画を持ってこの場に呼び集められました。決して偶然ではありません。お一人お一人が神様によって名前を呼ばれてここに来られました。それはイエス様がその耳に指を入れ椿をし、その舌に触れるためです。今主よ、イエス様、あなたがお語りください。エパタ、開け。主よ、感謝します。聖霊様がそれを今始めてくださったと信じます。この一人お一人は必ずそばの人を愛せるようになると私は信じます。皆をあがめます。必ず通じる言葉が与えられていきます。感謝します。感謝して皆をあがめて、主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。